チャレンジ精神を養う30の方法。その1。難しそうと難しかったを混同していませんか。難しそうと難しかったの2つの言葉があります。それぞれの意味を混同していませんか。響きは似ていますが意味は全然違います。難しかったであればいいのです。難しかったは完了形です。すでにアクションを起こしたことがあるということです。きちんと具体的に動いています。過去に取り組んだ経験があるからこそ手応えがわかりました。取り組んだ結果難しかったと判断しているのでそれは間違いありません。注意したいのは難しそうという場合です。難しそうは推測です。まだ一度もアクションを起こしたことがありません。印象や雰囲気から受けたイメージにすぎません。一度も取り組んだ経験がないため先入観や思い込みである可能性があります。難しそうと思い込んで取り組む前から諦めることほど惜しいことはありません。難しそうと何度も強く思っているとはっきりしないことでも確定した事実のように感じてきます。知らず知らずのうちに貴重なチャンスを逃している可能性があるのです。難しそうであれば一度チャレンジしてみる。あなたが思っているのは難しそう、難しかったのどちらでしょうか。難しそうであれば本当にそうなのかなと一度疑ってみてください。未経験は未確認です。思い込みの可能性があるのでぜひ一度トライしてみてください。試しにやってみるかという軽い気持ちでいいのです。思ったより簡単にできてしまうかもしれません。難しそうに思えたが実際にやってみると思いのほか簡単だったというパターンはよくあることです。思った通り難しかったとしても希望はあります。工夫や方法を変えて再チャレンジすれば2回目はすんなり達成できる可能性があります。難しかった難しそうをきちんと区別する人が人生を切り開いていけるのです。難しそうと難しかったを混同しない。難しそうと思うことなら印象や雰囲気で決めつけるのではなく一度チャレンジしてみる。チャレンジ精神を養う30の方法。その2。初めてなので教えてくださいが言えるようになっておこう。チャレンジ精神になくてはならない必須フレーズがあります。初めてなので教えてくださいです。何かにチャレンジをするとき初めてというケースが大半になるでしょう。チャレンジ精神を養うためにはこの一言を言えるようになっておくことが大切です。恥ずかしがって初めてなので教えてくださいが言えない人がいます。いい年をした大人が教えてくださいというのは恥ずかしいと思っている人がいるのです。確かに照れや恥ずかしさはあるのかもしれませんが、その気持ちがチャレンジ精神の妨げとなります。初めてなので教えてくださいが言えないでいると人に直接聞いて教わることができなくなります。そして手順や方法がわからず困り果ててしまう。わからないからやめておこうという思考になってしまい、チャレンジの機会が失われるのです。見栄やプライドはチャレンジ精神の大敵です。見栄やプライドを気にしたところで自分で自分の首を絞めるだけです。知ったかぶりをしているとチャレンジの機会だけでなく成長の機会まで失われてしまい、自分のためになりません。初めてなので教えてくださいを言えるようになっておきましょう。おかしなことでも恥ずかしいことでもありません。誰でも最初は知らなくて当然です。教わる相手が年下であろうと誰であろうと関係ありません。初心者は初心者らしく振る舞うのが一番。そんなことも知らないの。とバカにされることはないので安心してください。一言伝えると相手は心よく教えてくれます。完全な初心者であれば全くの初心者ですと伝えるともっと丁寧に教えてくれるでしょう。手取り足取り教えてもらえるので初めてのことにも簡単にチャレンジできます。初めてなので教えてくださいが言えるようになると新しいことにもチャレンジしやすくなります。行動範囲もぐっと広がり人生の可能性が広がるのです。恥ずかしがらずに初めてなので教えてくださいを言えるようになっておく。チャレンジ精神を養う30の方法。その3。難しく考えるから難しくなる。簡単に考えれば簡単になる。難しく考えないでください。あなたがそれを難しく感じているのは難しく考えているからです。じっくり考えるのはいいですが、難しく考えるのはよくありません。難しく考えるとネガティブな方に考えてしまいます。悪いイメージや余計な妄想が膨らんで何でも難しく感じようになります。ストレスが生まれて冷静な思考ができなくなります。簡単なことですから難しくなってしまいます。難しく考えるのはわざわざ自分から糸をもつれさせるようなもの。一本の糸も複雑に絡み合うとほどけなくなります。ごちゃごちゃしてしまい見た目も悪くなります。悪い妄想が膨らむとますます難しく考えることになってしまいエスカレートするのです。もっと簡単に考えてください。わからないときは人に聞けばいいだけです。一人でできないときは人の手を借りればいいことです。お金を失ったらまた稼げばいいだけです。友人を失ったら新しい人間関係を作ればいいだけです。恥ずかしい目にあったら笑い飛ばせばいいだけです。今日がダメなら別の日にチャレンジすればいいことです。つまずいて転んだらゆっくり立ち上がってまた歩き出せばいいことです。心の傷ついたらたっぷり自分をいたわって癒せばいいだけです。難しく考えていると簡単なことでも緊張や恐怖心が高まって行動できなくなります。もう難しく考えるのはストップです。新しいチャレンジも簡単に考えましょう。腕を組んで考えるより肩の力を抜いて考える方がいい。難しく考えそうになったら一旦足を止めてください。今すぐ簡単に考える習慣を作るのです。最後の手段はその時はその時を唱えよう。難しく考えそうになった時は魔法の言葉を唱えましょう。その時はその時です。これほど万能な言葉はありません。命に関わることでない限り大抵のことはその時になって考えればなんとかなります。ちょっと驚いたり慌てたりするかもしれませんがそれだけのことです。難しく考えるのをやめ簡単に考えるようにすれば道が切り開けます。簡単に考えると簡単になります。できるだけシンプルを心がけ。チャレンジ精神を養う30の方法。その4。できなくて諦めているのではない。ほとんどの人はやる前から諦めている。どうせから始まる口癖には注意しましょう。どうせ失敗する。どうせうまくいかない。どうせ無理に決まっている。こうした口癖に心当たりがあればイエローカードです。諦めるのが悪いわけではありません。大切なのはどのタイミングで諦めるかです。ほとんどの人はやる前から諦めている。諦めると言いますがここで気づいてほしいことがあります。 実際にやってみた結果、壁に当たって諦めているのではありません。ほとんどの人はやる前から諦めています。おかしな話です。実際にやってみた結果、無理だと分かって諦めるならまだ納得できます。無理なことは存在するのも事実です。できないものはできません。自分の能力以上のことを達成するのは難しいでしょう。しかし、やる前から諦めているのはもったいないことです。自分から可能性を放棄しています。可能性がないのではありません。自分から勝手に可能性を捨てているのです。自分には可能性がないと嘆いていても、実際は自分で可能性を捨てていることが少なくありません。やる前から諦める癖は人生の可能性を奪う癖。できなくて諦めているのではない。ほとんどの人はやる前から諦めています。あなたもその一人になっていませんか？心当たりがあれば、今からやる前から諦める癖をやめてください。自分では自覚がなく、無意識のうちに可能性を捨てていることがあるため注意が必要です。やる前から諦める癖は人生の可能性を奪う癖です。諦めるなら実際にやってみてからでも遅くない。まだ何もやっていないのに諦めないでください。諦めるなら実際にやってみてからでも遅くありません。実際にやってみると意外とできた、思ったより簡単だったというのはよくある話です。難しそうに見えるだけで実は簡単ということがあります。時間がかかりそうなことでも実際にやってみるとすぐできてしまうこともあるでしょう。何事も実際にやってみなければわかりません。人生最大の敵はあなたの心の中にいる。人生最大の敵はあなたの心の中にいます。できるわけがないという思い込みです。できるわけがないという思い込みを取り払い、とりあえず試しにやってみましょう。軽い気持ちでいいのです。とりあえず試しにやってみようは可能性を切り開く言葉です。とりあえず試しにやってみると案外うまくいくものです。できるわけがないという思い込みを取り払い、とりあえず試しにやってみる。チャレンジ精神を養う30の方法。その後、チャレンジする理由は一度も経験がないというだけで十分。チャレンジすることに大きな理由を求めていませんか？チャレンジという響きのためでしょうか？私たちはチャレンジに大きな理由を求めがちです。大きな理由でないとチャレンジにならないという先入観もあるかもしれません。もちろん大きな理由があればそれに越したことはありません。大きな理由であればあるほど目的が明確になって強いモチベーションとなるでしょう。大きな理由はパワーになり、勇気も行動力も出るはずです。しかし、チャレンジする理由はもっと小さなことでいいのです。一度も経験がないというだけで十分です。一度も経験がないというだけで十分。チャレンジに特別な理由を求めないでください。チャレンジする理由は一度も経験がないというだけで十分です。一度も経験がないからやってみる。一度も経験がないから食べてみる。一度も経験がないから飲んでみる。一度も経験がないから行ってみる。一度も経験がないから使ってみる。これでいいのです。一度も経験がないことにチャレンジすると経験の幅が広がります。それがどんなものなのか具体的に分かり、人に詳しく説明できるようになる。経験の幅が広がれば視野も広がるので、自己成長、自己啓発につながります。一度も経験がないことばかりにチャレンジしていけば、新しい経験の連続になるので、学ぶことも多くなるでしょう。どんな新しい経験もあなたのためになります。経験の幅が広がれば、人としての幅だけでなく、人生の幅も広がって、あなたの可能性も開けていくのです。どうしてそれをするの？と聞かれたら、一度も経験がないから、と答えましょう。堂々と胸を張っていいのです。チャレンジする理由は、一度も経験がないというだけで十分です。間違って恥をかいても、必ず経験の幅が広がるのですから、行動あるのみです。一度も経験がないというだけチャレンジする人は立派なチャレンジャーです。一度も経験がないというだけでチャレンジしてみる。チャレンジ精神を養う30の方法。その6。細かいルールはプレイしながら覚えていけばいい。野球のルールをすべて覚えてから始める人はいない。新しいことを始める際、まず完全にルールを覚えようとする人がいます。1ページずつ丁寧にルールブックを読んで暗記していき、ルール完全に覚えきるまで取り掛かろうとしません。まだルールをすべて把握できていないから。まだ知らないルールがたくさんあるから。真面目な姿勢は素晴らしいのですが、これではいつまで経っても取り掛かることができません。もちろん全くルールを知らないまま始めるわけにはいかないでしょう。一つもルールを知らない状態ではプレイのしようがありません。だからといって完全に覚えきる必要もありません。新しいことを始めるとき基本ルールだけ覚えていれば十分です。そもそもプレイする前からルールをすべて覚えようとしても経験がなければ具体的なイメージが湧きません。基本ルールだけ押さえたら早速実践に移しましょう。細かいルールは実践を通して覚えていくのが一番です。野球のルールをすべて覚えてから始める人はいません。子供たちは野球の基本ルールだけ覚えたら早速プレイします。細かいルールはプレイしながら覚えます。時には見よう見まねで覚えていくことも少なくありません。これで十分なのです。プロ野球選手もメジャーリーガーも同じプロセスをたどっています。成長の早い人ほどいざ実践の精神があります。人生においても新しいことを始めるときは最初からルールをすべて覚える必要はありません。基本ルールだけ押さえておけば早速始めてしまいましょう。プレイしながら覚えるのが一番身につきます。最初から完全にルールを覚える必要はなく、プレイしながら覚えていきましょう。最初からすべてルールを覚え切ろうとしない。基本ルールだけ押さえたら早速取り掛かる。細かいルールは実践を通して覚えていく。チャレンジ精神を養う30の方法。その7。批判や反対をやめる理由、できない口実にしてはいけない。批判されたからやめます。反対されているのでできません。それは結局批判を理由に逃げているだけです。反対を口実にして断念しているだけです。批判や反対をやめる理由、できない口実にしてはいけません。批判や反対をされて諦めるならその程度です。本当にやりたいこと、大好きなことであれば迷いはありません。批判や反対があってもやるの一択です。大好きな趣味であれば親にやめなさいと言われても隠れてこそこそ楽しむはずです。本当に起業したいなら上司や同僚から反対されても自分の道を貫くはずです。心から愛する恋人がいるなら親から別れなさいと言われてもこっそり会ってデートするはずです。批判や反対をやめる理由、できない口実にしているなら残念ですが本気ではありません。批判や反対の声をやめる理由、できない口実に利用しているだけです。 自分からやめます、できませんというのが恥ずかしいので、体よく断念するための口実に利用しているだけです。本当にやりたいこと、大好きなことであれば、反対の声はどうでもよくなります。周りが批判してこようと、反対してこようと、自分の気持ちを貫きます。自分の生き方を決めるのは自分です。一度しかない人生ですから、常に自分の生き方を尊重することが大切です。周りの批判や反対を振り切ってやったことは、挫折や失敗で終わっても後悔がありません。本当にやりたいこと、大好きなことを貫いたことになるからです。批判されようと関係ない、反対されて大いに結構と思えることが、本当にやりたいことであり好きなことです。そう思えることをやっていきましょう。自分らしい生き方を貫くから幸せになれるのです。本当にやりたいことであれば、批判や反対があろうと自分の生き方を貫く。チャレンジ精神を養う30の方法。その8、緊張に弱い人は即行動を意識する。緊張が高ぶる前にアクションを起こせばいい。緊張するからといって先延ばしにするのは逆効果です。時間ができると頭の中で妄想が暴走を始めます。ポジティブな妄想ならまだいいのですが、緊張するときの妄想は大抵ネガティブです。考える余裕があると、あれこれ悪いことを考えてしまい、だんだん不快感が強くなります。じっとしているのにストレスを感じる状態になる。だんだん心拍数も上がって手や額に汗をかく。緊張は風船のようなものです。時間が経つにつれてだんだん膨らんで大きくなります。あるところまで膨らむと、今にもバント破裂しそうで気が気ではなくなります。時間に比例して緊張がエスカレートしていき、自分で自分を追い込んでしまうことになります。だからこそ即行動です。緊張が高ぶる前にアクションを起こすのです。即行動は緊張対策だけでなく、仕事のスピードアップにもつながる。緊張したくないなら、日頃から即行動を意識してください。緊張が高ぶる前に手を挙げます。緊張が高ぶる前に電話をします。プレゼンやスピーチであれば一番手を狙います。もともと緊張に弱い人であれば、なおさら即行動を意識するのが賢明です。緊張が高ぶる前に取り掛かり、さっさと仕事を片付けるのです。時間を置くから緊張します。時間を置かなければ緊張しません。理想は緊張する暇もないくらい素早い行動です。即行動を心がければ、緊張する暇もなくなり、緊張の影響を受けなくなります。試験日や発表日など、即行動しようにも日時が決まっていて難しいこともありますが、頭に入れておいて損はないはずです。日程を調整できるなら、少し前倒しを検討してみるといいでしょう。待機時間が少し短くなるだけでも救われます。できるだけ意識して奥に越したことはありません。即行動にはもう一つ嬉しいメリットがあります。即行動を心がければ、スピードを発揮することになり、仕事もどんどん前に進んでいきます。いつも仕事が早いねと褒められるようになるでしょう。即行動は緊張対策だけでなく、仕事のスピードアップにもつながるのです。緊張に弱い人は日頃から即行動を心がける。チャレンジ精神を養う30の方法。その9、もう年だからと言わないでください。いつまでも心を若々しく保ちたいなら、禁句にしたい言葉があります。もう年だからです。中年以降の方によく聞かれる言葉です。ある程度年齢を重ねると、老いを感じるようになります。白髪が増えたり、体力が衰えたり、若い頃のようなパワーが出なかったりです。ある程度年齢を重ねると、肌の張りが衰えたり、体力や記憶力が低下したりします。もう若いとは言えない年齢になると、もう年だからという一言を口ずさんでしまう。何気なく口にしている人もいることでしょう。日頃の口癖になっている人もいるかもしれません。しかし、この言葉には十分注意してください。これほど老いを加速させる言葉はありません。何気なく口にしやすいからこそ注意が必要です。一見すると謙虚な言葉に思えますが、精神面に対する悪影響があります。口にした瞬間、心の自粛規制が始まる。もう年だからと口にした瞬間、気持ちが下向きになります。身が縮こまり、束縛されるような感覚になるでしょう。もう年だからの後には必ずネガティブな言葉が続きます。もう年だから無理、もう年だからやめておく、もう年だから諦めるです。謙虚のつもりで口にしているのかもしれませんが、悪影響は計り知れません。口にした瞬間、心の自粛規制が始まります。心に暗い気持ちが広がり、テンションが下がる。消極的な心が生まれ、自分を抑え込む気持ちが強くなる。興味のあることを見つけても、やめた方がいいかな、我慢した方がいいかなと思うようになる。心理的な抵抗が増して、新しいチャレンジをしにくくなります。もう年だからと言えば言うほど消極性がエスカレートしていき、行動力が低下します。言葉は言霊です。自分の口から発する言葉は現実化をもたらす力があります。自分が発する言葉を一番聞いているのは自分です。もう年だからと言えば弱々しい言葉を自分が聞くことになり、ネガティブな自己暗示となります。結果として本当に弱々しくなってしまうのです。あなたの辞書からもう年だからという言葉を削除してください。もう年だからと言わないでください。老いを加速させるネガティブフレーズですから、禁句にしてください。若いとは言えない年齢かもしれませんが、だからといってわざわざ消極性を促す必要はありません。医者や友人から言われることはあっても、わざわざ自分から言わないことです。言いそうになったら喉元でぐっとこらえましょう。また言うのはもちろんですが、思うのもよくありません。心の中で思うだけでも弱々しいことを考えたことになるので、悪影響があります。あなたの辞書からもう年だからという言葉を削除してください。もう年だからというフレーズを禁句にすれば、いつまでも若々しい心を保てます。肉体は老いても、心だけは若々しくいられます。人生にもう年だからは必要ないのです。もう年だからは禁句にする。チャレンジ精神を養う30の方法。その10、熱しやすく冷めやすい性格でもいい。少なくとも熱中を実現できている。熱しやすく冷めやすい性格に悩んでいる人がいます。物事にすぐ熱中をする反面、冷めるのも早いという意味です。別の言い方をすれば飽き性です。急激に感情が高ぶってのめり込んでしまうものの、長続きしません。すぐ興味関心をなくし、気持ちが冷めてしまいます。世間的に熱しやすく冷めやすい性格は良いイメージを持たれることが少ないもの。熱しやすく冷めやすい性格のせいで、趣味や恋愛でつまずいている人もいるかもしれません。しかし、そんな熱しやすく冷めやすい性格であっても素晴らしい点があります。少なくとも熱中を実現できているという点です。冷めやすいとはいえ、感情の火がつき、熱中を実現できています。 長続きはしないかもしれませんが、一時期である短い期間であれ、とことん熱く集中ができているのは素晴らしいことです。そして、喜ぶべきことです。自分の性格をポジティブに捉えてください。少なくとも、熱中は実現できているよね、と思えばいいのです。一時的であれ、無我夢中になれるのは幸いなことです。氷のように冷めたままでいるよりは、はるかにハッピーです。考えようによっては、対策しやすい性格、とも言えます。熱しやすく冷めやすいと分かっていれば、それ相応の対策が立てられるでしょう。焚き火は薪をくべて火を維持しますが、熱しやすく冷めやすい性格も対策は同じことです。熱中の火が維持するよう、どんどん薪をくべていけばいいのです。例えば、工夫を加えて刺激を増やしたり、パターンを変えて変化をつけてみたりです。熱しやすく冷めやすくても、薪をくべていけば、熱中を長続きさせることが可能となります。工夫によっては、永遠に熱中を継続していくことも不可能ではないのです。熱しやすく冷めやすい性格であって、熱中ができるだけ幸いと考える。チャレンジ精神を養う30の方法。その11。敵は、ライバルと言い換えるのが正解。敵とは何でしょうか？敵とは、恨みがあって、機会があれば滅ぼしたいと考える相手のことです。あなたの敵は誰ですか？実は、敵という存在も妄想です。敵には、敵というラベルがついているわけではありません。あなたが一方的に、敵と思うから、敵になっているだけです。敵を恨むパワーには、マイナスの力が備わっています。滅びろと思うのは、大変疲れます。誰かに向かって滅びろと思えば思うほど、無駄なところで疲れてしまい、自分が滅びてしまいます。敵でも、敵と思わない方がいい。あらゆる敵は、ライバルと言い換えましょう。敵をライバルとは、考えにくい人もいるかもしれませんが、思い切って考えます。呼び名を言い換えるだけで、印象は随分変わります。競争相手がいるおかげで、自分の力量を効率よく高めることができます。相手の存在がいるおかげで、やる気が生まれますし、励みになります。敵と思えば恨みしか生まれませんが、ライバルと思えば励みが生まれるのです。仮にあらゆる敵をライバルと言い換えたとします。すると、今この瞬間からあなたの敵はこの世に一人もいなくなります。これほど軽やかな人生はありません。今まで敵だった相手が自分を高めてくれる先生になります。あなたの考え方次第です。敵はライバルと言い換える。チャレンジ精神を養う30の方法。その12。恥ずかしくて一人で行けないのは好きな気持ちが中途半端である証拠。音楽コンサートに行きたいけど一人では行けません。ディズニーランドに行きたいけど一人では行けません。旅行に行きたいけど一人では行けません。行きたいところがあっても一人では行けなくてくよくよ嘆く人がいます。原因は恥ずかしさです。確かに周りがカップルや家族連れなどのグループばかりだと一人で行くのは気が引けるでしょう。周りから変な目で見られるかな、寂しい人と思われるかな、など人目を気にしてしまい、なかなか踏み出せません。寂しかったり、心細かったりして、なかなか一人で行く勇気が出なくて悩むこともあるのではないでしょうか。しかし、恥ずかしくて一人で行けないと頭を抱えますが、この問題の本質はそこではありません。ここで気づいてほしい大切な事実があります。恥ずかしくて一人で行けないのは好きな気持ちが中途半端である証拠です。好きな気持ちが強いなら一人であろうと平気で行けます。一人ではディズニーランドに行けないと言いますが、一人でディズニーランドを楽しんでいる人は大勢います。ディズニーランドが大好きな人は一人でも平気です。一人でアトラクションに乗り、一人でパレードを見て、すべて一人で楽しみます。本当に行きたいコンサートなら一人でも行きます。周りがカップルであろうと家族連れであろうと関係ありません。当日はワクワクしながら足を運び、周りの人より目の前のコンサートに集中します。本当に旅行が好きな人は一人でも行きます。団体客ばかりのツアーであっても気にせず普通に参加します。一人旅も積極的に楽しみ、どんどん行きたいところに足を運びます。映画もカラオケも何でもそうです。本当に好きな気持ちがあれば、自分がどう見られているかどうでもよくなるため、照れや恥ずかしさはゼロになります。嫌でも本気になってしまい、嫌でも行動してしまうのです。解決策はもっと好きになること。恥ずかしくて一人で行けないことがあるなら、好きな気持ちがまだまだ不十分と考えてください。もっと好きになってください。心の蓋を開けて、もっと自分を解放させることです。もっと興味を持ち、もっと心が引きつけられる状態となれば、いても立ってもいられなくなります。どんどん好きな気持ちが高まって、ある一線を越えたとき、自然と一人で行けるようになります。人目なんてどうでもいい、周りからどう思われようと関係ないという境地に達します。好きで好きでたまらないという状態になれば、一人でも行けるのです。恥ずかしくて一人で行けないことがあれば、好きな気持ちが中途半端であることに気づく。チャレンジ精神を養う30の方法。その13。旅行中は誰でも大胆不敵になる。自分の中に眠っている勇気と行動力に気づく。旅行中は誰でも大胆不敵になります。道に迷った時はそばを通りかかっている人に声をかけ、道を聞けます。商品でわからないことがあれば、お店の人にこれは何ですかと積極的に質問できます。初めての場所であっても勇気を出して足を運べます。疲れていても不思議と底力が湧いて足が勝手に動いてしまいます。ちょっと恥ずかしい行動もぐいぐいやっていけます。内気な人や恥ずかしがり屋も不思議と積極的になれて、人に道を聞いたり、お店の人に話しかけたりできるでしょう。恥をかくようなことでもためらいなくできてしまうのです。これは旅の恥は書き捨ての力によるものです。旅先では知っている人はいなくて、長くそこに留まることもありません。普段なら恥ずかしくてできないような行いも、旅行中は自分の殻が破られ平気でできるようになります。面白いくらい勇気が出たり、積極的な行動できたりするものです。特に一人旅の時は別人のように生まれ変わることとなり、自分でも驚かされるに違いありません。ところがそんな不思議な魔法も、旅行から帰って日常生活に戻ると消えてしまいます。あれほど盛んだった積極性や行動力が消えてしまい、普段の自分に戻ってしまうのです。旅行中だけの一時的な自分なのかなと思うかもしれませんが、誤解です。それだけの勇気と行動力が自分の中に眠っているのです。旅行中にできるなら、日常生活に戻った時もできるはずだ。普段は心に封印されていて、なかなか発揮できないでいます。ところが旅行中は、旅の恥は書き捨ての力によって封印が解かれ、眠っていたものが表に出てきます。そのため、特別な人になったようなような自分と出会えるのです。旅行中の大胆不敵な自分を思い出してください。旅行中にできるなら、日常生活に戻った時もできるはずです。旅行中に大胆不敵な行動ができたなら、その勇気と行動力が自分の中にあって眠っているということ。旅行中に大胆不敵になれるなら、普段の日常でもそのくらいできるはずです。 恥をかいても気にしなければいいだけです。旅行中にできたなら日常生活でもできます。旅行中の大胆不敵な自分を思い出し、自分の中に眠っている勇気と行動力に気づいてください。旅行中にできたことが何よりの証拠です。心のストッパーを外そう。さあ、心のストッパーを外しましょう。あなたの中に眠っている可能性を表に出してください。旅行中にできたなら本気になれば普段の日常でもできるはずです。旅行とは自分の中に眠っている可能性に気づかせてくれるイベントです。旅行中のあなたが本当のあなたです。旅行中にできたことは日常生活でもできます。あなたの中には素晴らしい勇気と行動力が眠っているのです。旅行中の大胆不敵な自分を思い出し、自分の中に眠っている勇気と行動力に気づく。チャレンジ精神を養う30の方法。その14。あの人がやるなら私もやる、もあっていい。あの人がやるなら私もやる、という理由で行動する人がいます。先輩がやるなら私もやる。仲間が頑張るなら私も頑張る。あの人がチャレンジするなら私もチャレンジする。外部にモチベーションを頼っている状態です。これを心理学で外発的動機づけと呼びます。人の行動から影響を受けることで自分も一緒に行動を起こすことがあるでしょう。動機づけは本来内発的な理想ですが、その限りではありません。あの人がやるなら私もやる、もあっていい。理想的と言えないところはありますが、だからといって悪いわけではありません。動機は動機であり、行動を起こすきっかけです。時には外発的動機づけで動くことも悪くありません。人の行動から刺激や影響を受けるのはよくあること。人からやる気や刺激をもらって行動を起こすことも立派なモチベーションです。結果として未来や人生が切り開けることもあります。やや受け身のところはありますが、一歩踏み出し行動を起こし、それで人生が変わるなら良いことです。私たち人間は支え合っている生きている社会的な生き物ですから、人から影響を受けることもあって当然です。人から刺激を受けてモチベーションをもらうことも行動のきっかけとしてありです。あの人がやるなら私もやる、もあっていいのです。あの人がやるなら私もやる、という外発的動機づけも良しとする。チャレンジ精神を養う30の方法。その15。私たちは夢を叶えるために生まれてきた。やらなければならないことを後回しにしてはいけないことは大原則です。またやらなければならないことだけでなく、やりたいことも後回しにする必要はありません。やりたいことを後回しにしてしまうと夢がどんどん遠ざかってしまいます。やりたいことをやっていない人はただ生きているだけの人になります。ただ生きるために食べて寝る、それだけの生活です。楽しみがあればまだしも、ただ毎日言われたことだけをやるという空っぽの生活になります。人間が他の生物と違うところは二足歩行ができることではありません。食べることも寝ることも他の動物たちと共通です。では何が人間と他の生物たちとで異なるのか。夢を抱き夢に向かって行動することができる、これが人間が他の生物たちと決定的に違う点です。私たち人間は他の生物とは違い、意識、意志、志という他の生物にはないレベルの高い能力を持っています。自分でやりたいことを見つけ出し、叶えるために行動し、実現した夢で社会を豊かにする社会的な生物として生かされています。人間だけが持つ特別な能力をすでに手にしているというのに生かさない手はありません。先ほども言った通り、ただ食べて寝るだけの生活なら昆虫でもできるのです。人間には人間にしかできないことがあります。人間として生まれてきたなら、人間としての役目、役割、使命を果たしていくことが人間らしく生きるということです。やりたいことをやるということは、つまり夢を叶えていくということです。何も大それた大きなことである必要はありません。小さくて些細なやりたいことを少しずつ叶えていけば、10年後20年後には大きなことになっています。きっとそれは自分のためだけでなく、人のために役立つことでしょう。人のためになることは社会のためにもなります。それがあなたが生きていることを存在する証であり、生かされている理由になるのです。自分の価値は自分で作り出すことです。人間として生まれてきただけで与えられるべき能力はすでに与えられています。足りないのは行動することだけです。やりたいことをやって人生を豊かにする。チャレンジ精神を養う30の方法。その16。自分に合ったやり方は自分しかわからない。実際に試してみないとわからない。仕事術、勉強法、ストレス解消法、スケジュール管理、夢の叶え方。世の中には様々な方法があって目移りしてしまいます。自分に合った方法は何でしょうかと聞く人がいます。これは困った質問です。ここで大切なことが2つあります。自分しかわからない、実際に試してみないとわからないです。自分しかわからない。自分に合った方法は人に聞いてもわかりません。聞かれた人も困ります。そんなことを聞かれてもわからないという返事が返ってくるでしょう。親に聞こうと、友人に聞こうと、誰に聞こうとわかるはずがありません。自分のことだからです。自分に合った方法は千差万別です。自分に合っているかどうかわかるのは自分だけです。答えは自分の中にあります。実際に試してみないとわからない。二つ目に大切なことは、実際に試してみないとわからないということです。上司や先輩が実践している方法からといって 100% 正しいとは限りません。プロや成功者が採用しているからといって自分も真似をすればうまくいくとは限りません。もちろん参考にするのはいいのですが、鵜呑みにするのは要注意です。上司や先輩、プロや成功者に合った方法でも自分には合っていない可能性があります。人には相性というものがあります。相性の良し悪しは頭の中で想像するだけではわかりません。何十回何百回と想像したところであくまで想像であり、実際のところはわかりません。きちんと相性を確認するためには実際に試してみるのがベストです。実際に方法を試してみて手応えを確認してみることです。三日坊主でもいいのです。実際に身をもって試してみて手応えを知ることで初めて自分に合っているかどうかがわかります。数多くの方法があって試しきれないなら、ある程度の目星をつけて実践してみます。過去の経験からこれなら合うかもしれないと感覚を頼りにすれば選択肢を絞っていけるはずです。自分に合っている方法は人に聞くのではなく、実際に試してみて手応えを確認する。チャレンジ精神を養う30の方法。その17。ファッションセンスがなくてもおしゃれを諦めない。おしゃれな人にファッションコーディネートをお願いすればいい。私にはファッションセンスがない。そんな人がおしゃれになるにはどうすればいいのでしょうか。ファッションセンスは自然と身につく人もいれば、勉強して身につける人もいます。 ファッション誌を読んで勉強したり、ショーウィンドウのマネキンを参考にしたりする人も多いのではないでしょうか。もちろん、そうした方法も悪くありませんが、もっと手っ取り早い方法があります。おしゃれな人にファッション、コーディネートをお願いすればいいのです。あなたの身近におしゃれな人はいませんか？おしゃれな人がいれば、その人にコーディネートをお願いするのです。ファッションの一部だけを選んでもらうのではありません。頭のてっぺんから足のつま先まで、トータルでコーディネートをお願いするのがポイントです。衣類だけでなく、靴やアクセサリーも選んでもらいましょう。おしゃれはバランスが大切ですから、全身のファッションをまとめてお願いするのが得策です。おしゃれな人はファッションセンスが抜群に優れています。おしゃれであることがその証拠です。服やアイテムの組み合わせもおしゃれな人が選ぶものなら間違いありません。自分の好みではない色やデザインも指定されるかもしれませんが、素直に受け入れることが大切です。自分のファッションセンスよりおしゃれな人のファッションセンスを優先です。おしゃれな人が選ぶものは常に正しい。自分では違和感があってもおしゃれな人が言うなら間違いありません。おしゃれな人にコーディネートをお願いすれば今すぐおしゃれを実現できます。騙されたと思って一度試してみるといいでしょう。衣類の購入費用はかかりますが、おしゃれの授業料と考えましょう。予算を伝えてからお願いすれば想定外の出費になることもないので安心です。お願いするのはちょっと勇気がいるかもしれませんが、その勇気であなたは生まれ変わります。おしゃれな人にファッション、コーディネートをお願いする。チャレンジ精神を養う30の方法。その18。1週間に1回でいいので新しいチャレンジをしてみよう。勇気が必要なチャレンジは特におすすめ。1週間に1回でいいので新しいチャレンジをしてみてください。チャレンジにはちょっとした勇気や行動が必要です。ストレスもあるので毎日は難しくても1週間に1回であればなんとかできるのではないでしょうか。怖いことや恥ずかしいことであっても成長のため、と思えば前に踏み出せます。恐怖で尻込みすることがあっても自分のため、と思えば自然と勇気が出るものです。一週間に一回のペースでいけば、一年で52回新しいチャレンジをする計算になります。新しいチャレンジであれば何でも構いません。新しいお店に入ってみる。食べたことのない料理を注文してみる。新しい仕事にチャレンジしてみる。初めてのレシピにチャレンジしてみる。初めてのソロキャンプにチャレンジしてみる。行ったことのない土地に一人旅をしてみる。小さなチャレンジも積み重ねれば大きな変化と成長になります。チャレンジの中でも特におすすめなのは勇気が必要なチャレンジです。勇気が必要である分、自分をしっかり鍛える効果があり、自信にもつながります。怖い時は目をつぶって体当たりすればよし。勢いを大切にすればスムーズに行動ができるはずです。新しいチャレンジは自分を変える扉だ。1週間に1回のペースを繰り返していけばチャレンジをすることが習慣化されます。少しずつ勇気と行動力が鍛えられ、どんどん自分が成長していきます。いろいろなチャレンジをするにつれて視野や価値観が広がり、人生経験も深まります。新しい景色を見ることができたり、素晴らしい発見や新しい出会いもあったりするかもしれません。新しい出会いの中で友人が増えるだけでなく、運命の出会いが得られる可能性もあるでしょう。チャレンジをすることは積極的に人生を生きることになります。きっと1年後には大きな成長を遂げた自分と出会えるはずです。さあ、今週はどんなチャレンジをしますか？気になる、知りたい、やってみたいと思ったらゴーサインです。新しいチャレンジは自分を変える扉なのです。1週間に1回のペースで新しいチャレンジに取り組む。チャレンジ精神を養う30の方法。その19。気合が入るから早歩きをするのではない。早歩きをするから気合が入るのだ。気合を入れたいなら早歩きをしましょう。早歩きをするだけ。と思いますが、早歩きをするだけです。普段の 1.5 倍、2倍くらいのスピードでキビキビ歩いてみてください。人の筋肉の7割は下半身に集中しています。早歩きをすることで効率よく筋肉を刺激することができ、適度な運動が実現します。足腰の筋肉することで脳にシャープな刺激信号が伝わって思考が活性化がされるのです。さらには早歩きに連動して血液循環も良くなります。足は第二の心臓と言われています。ふくらはぎの筋肉は心臓のようにポンプの役割を果たします。早歩きによって全身の血液循環を促し、同時に脳を巡る血流量もアップします。運動神経の刺激や血流量のアップの相乗効果によってぐっと気合が入るのです。嘘だと思うなら実際に試してみればわかります。100メートルほど早歩きをすれば早速心に変化が感じられるはずです。だらだらした気持ちが自然と吹き飛び、不思議と心に張りが生まれるでしょう。歩けば歩ほどどんどんテンションが上がっていき、気合も入ってきます。300メートルも歩けばテンションも上がっていて心に火がついているに違いありません。胸を張って背筋を伸ばしながら歩けばパーフェクトです。だらだらした気持ちを吹き飛ばしたいときはとりあえず早歩きに出かけましょう。気合が入るから早歩きをするのではありません。早歩きをするから気合が入るのです。気合を入れたいときは早歩きをする。チャレンジ精神を養う30の方法。その20。チャレンジを否定されたらこう言い返そう。失敗するとは限らない。成功するかもしれない。何もしないで諦めたくない。あなたが新しいチャレンジに取り組もうとした時のことです。周りから否定的なことを言われました。失敗するに決まっているよ。うまくいくわけがない。どうせ無駄な努力で終わるだけ。どうしてわざわざ失敗しに行くの。頭がおかしいんじゃない。応援してくれる人は誰もいません。否定の嵐にあって落ち込むのかと思いきや、あなたは違いました。キリッとした表情でこう言い返しました。失敗するとは限らない。成功するかもしれない。何もしないで諦めたくない。相手はキョトンとした表情を見せ抵抗しました。失敗するとは限らない。成功するかもしれないと言われるとその通りです。 1% でも可能性があるなら絶対失敗するとは言い切れません。チャレンジしないで諦めたくないと言われると熱意と本気が伝わります。そこまで言われると相手はもう何も言えなくなります。そこまで言うのなら仕方ないとなります。否定の言葉に負けなかったあなたは勇敢にチャレンジしました。納得のいく結果となり、すがすがしい表情をしました。新しい未来を切り開いたのです。否定的な言葉は言い返すためにある。否定的なことを言われたくらいであっさり諦めないことです。新しいチャレンジをするとき、周りの反対はつきものです。何もしないで諦めるくらいなら可能性は低くても、一度きちんとチャレンジしてみる方がいい。きちんと行動に移すことさえできれば、結果が成功であれ失敗であれ悔いは残りません。自分で選んだ道を進めば納得のいく人生となります。 100% 不可能なことであればどうにもできませんが、 1% でも可能性があるなら望みはあります。否定的なことを言われたらチャンスです。厳しい球が飛んできてもプロのバッターになったつもりで打ち返してやりましょう。 1% でも成功の可能性があるなら前向きにガツンと言い返してください。否定的な言葉は言い返すためにあるのです。否定的なことを言われたら失敗するとは限らない。成功するかもしれない。何もしないで諦めたくないと言い返す。チャレンジ精神を養う30の方法。その21。協調性のない性格は悪いことではない。個人プレーで本領を発揮すればいい。協調性がなくて悩んでいる人がいます。周りに合わせて行動するのが苦手という人は少なくありません。協調性がないとなかなか周りに溶け込めず人付き合いにつまずくことがあります。いつの間にか人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。チームプレーが苦手でいつの間にか緊縮を買うこともあるはずです。自分本位で行動することが多くなってしまい、自分勝手な人と批判されることも多いでしょう。ビジネスではチームワークを必要とすることが多いため、協調性の欠如はマイナス要因として働く傾向があります。しかし何でも周りに合わせればいいものでもありません。周りに合わせていると周りに流されてしまいます。そもそも生まれつきの性格はそう簡単に治るものでもありません。変えようと思ってすぐ変えられるなら誰も苦労しません。ここで大切なのは直すではなく生かすという考え方です。協調性がないなら土俵を変える。わざわざ協調性のない性格を直す必要はありません。協調性のない性格を直したら貴重な個性まで失われてしまいます。協調性がないなら土俵を変えてください。個人プレーで勝負すればいいのです。世の中には個人プレーでできる仕事がたくさんあります。限りなく人付き合いが少なく最低限のコミュニケーションで済む仕事があります。個人プレーができる土俵であれば自分本位で働け、周りに迷惑をかけることもありません。素のままで仕事ができるのでストレスフリーです。何より思い切り根性を発揮できます。協調性がない人は味方を変えれば個人プレーの才能があると言えます。土俵を変えていいのと思いますが、もちろんです。私たちには職業選択の自由が保障されていて、もちろん退職転職の権利もあります。協調性のない性格は悪いことではありません。悪く映るなら悪く映るような環境にいるだけです。チームプレーの環境から個人プレーの環境に土俵を移せば本領を発揮するでしょう。類まれな才能を発揮できる可能性もゼロではないのです。協調性のない人は個人プレーの分野で本領を発揮する。チャレンジ精神を養う30の方法。その22。みんなから嫌われている蚊にもすごいと認める点がある。蚊はみんなから嫌われている存在です。ブンという蚊の飛ぶ音は不快感があります。小さな音にもかかわらず耳障りでこれほどイライラさせられる音はありません。蚊に噛まれると赤く腫れ上がって痒くなります。しばらく痒みが止まらずますますイライラします。目の前を飛び回っていると気になって仕方ありません。虫使用にも刺されて痒くなるのは嫌なので無視しにくい。蚊が憎くてたまらない人も多いでしょう。この世から蚊がいなくなればいいのにと思っている人もいるに違いありません。そんなみんなから嫌われている蚊にもすごいと認める点があります。蚊のすごいところは命がけで血を吸いに行っているという点です。蚊は毎回命がけのチャレンジをしている。一度でも失敗すると怪我では済みません。手でピシャリと叩かれたら一発アウトの五輪銃です。確実な即死が待っています。私たちには容易に真似できません。そんな命がけのチャレンジを毎回行っています。命がけのチャレンジですから、蚊は緊張感に包まれながらチャレンジしているに違いありません。蚊は目障りな存在かもしれませんが、命がけのチャレンジだけは注目の価値があり、賞賛に値するのです。吸血する蚊は妊娠しているメスだけ。命がけのチャレンジをしていると思えば、蚊に対峙する見方が変わるでしょう。おやおや、今日も血を吸うために命を張っていますね。失敗が許されない条件の中、大きなリスクを負ってあなたに近づいています。蚊の気持ちになって考えれば、嫌いであることに変わりはなくても、ちょっとは印象が変わるはずです。ちなみに、吸血する蚊は妊娠しているメスだけです。妊娠中の蚊が身をもの体で命がけのチャレンジをしていると思えば、複雑な気持ちに駆られ、ますます印象が変わるでしょう。みんなから嫌われている蚊にもすごいと認める点はあるのです。蚊の命がけのチャレンジに注目する。チャレンジ精神を養う30の方法。その23。医療の達成に特別な能力や才能が必要とは限らない。小さな仕事でも地道に続けて世の中に役立つものを生み出せればいい。医療の達成パターンには大きく2つあります。1. 特別な能力や才能を発揮することで医療を成し遂げるパターン。2.小さな仕事を地道に続けることで医療を成し遂げるパターン。私たちがまず思い浮かべる医療といえば、特別な能力や才能を発揮するパターンではないでしょうか。世の中には先天的な能力に恵まれた天才、秀才と呼ばれる人がいます。恵まれた才能があれば、世間をあっと言わせる発明や商品を生み出すことも可能でしょう。優れた発明や商品によって世の中に大きなイノベーションをもたらせば医療となります。医療の程度によっては歴史の教科書に載るケースもあるはずです。しかし、医療につながる方法はその限りではありません。医療の達成に特別な能力や才能が必要とは限りません。小さな仕事でも地道に続けて世の中に役立つものを生み出せれば、医療を成し遂げることが可能です。伊能忠敬による医療。江戸時代後期に伊能忠敬という人物がいます。彼は日本で初めての実測による日本地図を作成した人物として有名であり、歴史の教科書にも載っている人物です。測量ができる人物は当時の日本にも多くいましたが、実際に日本全国を測量した人はいませんでした。彼のすごいところは、実際に日本全国を歩いて測量を行い、日本地図を作成したことにあります。測量だけなら簡単なことですが、実際に日本全国を歩いて測量するのは容易なことではありません。伊能忠敬が行ったのはひたすら測量の連続でした。驚くべきことに、彼は17年という長い歳月をかけて日本全国を実際に歩いて測量しました。しかも彼が測量を始めたのは50代半ばの時であり、当時で言えば年配者に当たります。測量で歩いた距離は4万キロメートルを超え、これは地球一周分にも当たります。普通に歩くだけでも大変ですが、測量しながら歩くのはもっと大変だったに違いありません。測量という地道な仕事をコツコツ17年続けることで、正確な日本地図という偉業を成し遂げました。 伊能忠敬の作成した日本地図は伊能図とも呼ばれ、現在の日本地図と遜色のない高い完成度であることが分かっています。老いてからの挑戦といい、気の遠くなるような地道な努力といい、私たちは伊能忠敬から学ぶところがあります。もしあなたが特別な能力や才能があるなら、それを存分に生かしてください。恵まれた力を発揮すれば、他の人にはできない立派な偉業を達成できるでしょう。特別な能力や才能がなくても諦める必要はありません。伊能忠敬のように小さな仕事をコツコツ地道に続けることで達成する方法を模索してください。小さな仕事も積み重ねていけば大きくなります。何年も何十年も積み重ねていけば、ある時素晴らしい成果を上げることができるでしょう。誰でもできるような小さな仕事でも、それを地道に続けて世の中に役立つものを生み出せれば立派な偉業です。特別な能力や才能がなければ、小さな仕事をコツコツ続ける方法で偉業を達成する方法を模索する。チャレンジ精神を養う30の方法。その24。思わぬトラブルが起こったら、困った、大変だ、と騒ぐのではない。なるほど、そう来たか、と感心する。思わぬトラブルがあったとき、困った、大変だ、と騒いではいけません。つい言ってしまいそうになりますが、ここが落とし穴です。困った、大変だ、と騒いだところで何もいいことはありません。余計なところでエネルギーを消耗するだけです。むしろ騒げば騒ぐほど焦りがエスカレートして、自分で自分を追い詰めることになります。焦って、パニックになると冷静な思考ができなくなり、トラブルの解決案が出にくくなるのです。思わぬトラブルが起こったとき、次のような受け止め方がおすすめです。なるほど、そう来たか、と感心しましょう。神様から挑戦状をもらったような気分を楽しむのです。なるほど、そう来たか、と思えば、トラブルの受け止め方がポジティブに変わってワクワクできます。意外な展開をポジティブに受け止めることで、驚きを楽しめ、感動と興奮を味わえます。楽しむ分だけストレスが半減する一方、解決するためのやる気やモチベーションはアップします。なるほど、そう来たか、と感心した方が頭の回転も良くなります。挑戦を楽しむような感覚となるため、トラブル対処の知恵もスムーズに浮かんでくるのです。思わぬトラブルは困った、大変だ、と騒ぐより、なるほど、そう来たか、と感心してトラブルを楽しんでしまいましょう。感心をして明るく楽しく雰囲気を作った方が、心と頭も軽くなります。なるほど、そう来たか、と感心した方が落ち着いてトラブル解決も早くなるのです。思わぬトラブルが起こったら困った、大変だ、と騒ぐより、なるほど、そう来たか、と感心してポジティブに取り組む。チャレンジ精神を養う30の方法。その20を。押してダメなら引いてみる。引いてもダメなら、あなたの目の前に扉があります。押してみたところ、ちくりとも動きません。ここで諦めてはいけません。押してダメなら引いてみましょう。押すタイプの扉ではなく、引くタイプの扉かもしれません。引いてみても、ちくりとも動きませんでした。さて、ここであなたならどうするか。押しても引いてもダメならどうすればいいのでしょうか。まさか、ここで諦めるわけではないでしょう。正解は、思いつく限りいろいろやってみる、です。2パターンだけ試して終わるのではなく、むしろ、ここからが本当のスタートです。上げてみます。下げてみます。回してみます。揺らしてみます。ノックをしてみます。声を出して呼びかけてみます。開けごま、と唱えてみます。ステップを踏んでみます。ガンガン強く叩いてみます。助走をつけて体当たりしてみます。強く押したり引いたりしてみます。ドア周りを探って何かないか探してみます。近くにスイッチがあれば押してみます。自然と開くかもしれないので、扉の前で座って待機します。その日は一旦引き下がり、別の日にもう一度来てみます。頭をひねれば、いろいろなアクションパターンが思い浮かぶはずです。とにかく思いつく限りいろいろやってみるのです。チャレンジ回数が制限されていないなら、あれこれ手当たり次第にチャレンジすればいいのです。これが諦めない力です。いろいろ試していくうちに、偶然何かが一致してドアが開くかもしれません。思いつく限りいろいろやってみる癖をつければ、可能性の扉はきっと開きます。押しても引いてもダメなら、思いつく限りいろいろやってみる。チャレンジ精神を養う30の方法。その26。残り時間は少なくてもいい。時間が限られている方がたくさんのことができる。残り時間が少ない状況があります。あと〇〇まで3年しかない。あと〇〇まで3ヶ月しかない。あと〇〇まで3週間しかない。迫り来るリミットに緊張を感じて、あたふた焦ります。何かをするには、まず時間が必要です。時間がゼロなら、できることもゼロ。残り時間は少ないなら、やれることも限られているように思えます。あまりに残り時間が少ないと、もうダメだ、どうせ無理だ、と諦めそうになるでしょう。しかし、残り時間は少なくてもいいのです。残り時間が少ないからといって、悪いこととは限りません。むしろ、喜んでください。残り時間が少ない状況ほど素晴らしいシチュエーションはないからです。残り時間が少ない、イコール、できることも少ない、と思い込んでいないか。残り時間が少ない、イコール、できることも少ない、という考え方がよくありません。それは先入観です。誤った思い込みです。残り時間が少なくても、その気になれば、たくさんのことができます。大事なのは、時間ではありません。使い方と集中力です。残り時間が少ないなら、使い方と集中力で勝負しましょう。残り時間が少ないのは、ラッキーなこと。残り時間が少ないことにもメリットがあります。まず、重い腰が上がります。残り時間が少ないと、やらざるを得ない状況になります。のんびりしていられない。だらだらした気持ちが吹き飛んで、動き始めることができます。残り時間が少ないと、気合と集中力を引き出します。緊張が走って気持ちが引き締まり、凄まじい集中力を発揮できるでしょう。頭の回転が速くなり、仕事のスピードも速くなります。残り時間が少なくても集中力を発揮すれば、いろんなことができます。普段ならできないことができ、信じられないような底力を発揮できることも少なくありません。残り時間が少ないと、時間の使い方も上手くなります。なんとか上手に時間を使えないだろうか。どうすれば上手に時間を使えるだろうか。上手な時間の使い方を意識するようになり、無駄を省いたり効率化を考えたりします。時間意識が向上して、タイムマネジメントが上手くなります。知恵を働くことで、時間短縮の素晴らしいアイデアがひらめきます。こうしたメリットが重なることで、奇跡が起こります。時間が限られている方が、たくさんのことができてしまうのです。矛盾しているようですが、これが現実です。 残り時間は少ない状況に直面したら喜んでください。残り時間が少ないのはラッキーなことです。時間が限られている方がたくさんのことができる。時間とは実に不可思議な存在です。短い時間であっても使い方や集中力によってたくさんのことができます。本番までの残り時間でもそうです。人生の残り時間でもそうです。残り時間が少ないならその時間で何ができるか考えてください。あと〇〇しかないと、まだ〇〇もあると考え直してください。そうすれば希望の光が見えてくるでしょう。残り時間が少ないなんて幻想です。残り時間は使い方と集中力によっていかようにも変わります。残り時間は少なくてもいい。むしろ少ない方がいいのです。時間が限られている方がたくさんのことができるのです。残り時間が少なくても集中力を発揮して多くのことを成し遂げる。チャレンジ精神を養う30の方法。その27。いつも無難な服ばかりになっていませんか？たまには挑戦的な服を着てみよう。今日はどんな服を着ようかな。そう思った時、無難な服を選んでいませんか？クローゼットを開けてしばらく服を眺めます。派手だと目立つよね。変な服だと笑われるよね。そう思ったあなたは無難な服を選ぶことでしょう。普通が一番と思ってしまいます。服選びに時間をかけた割に選ぶのは無難な服です。もちろん、たまには無難な服もいいです。無難には無難の良さがあります。変に気を使わなくて済むので気楽です。面白みはありませんが安定と安心があります。少しくらい服が汚れてもまあいいかと許せます。しかし、ここでよくあるパターンがあります。毎日無難な服ばかりになるのです。無難な服ばかり着ていると無難な人生になる。昨日も無難。今日も無難。明日も無難。気がつけば毎日無難な服装ばかりになっていることが少なくありません。今日のあなたはどんな服装ですか？もしや無難な服装になっていませんか？刺激や変化が少なくなります。だんだん飽きてきてマンネリを感じてきます。無難な服ばかり着ていると無難な人生になってしまいます。たまには挑戦的な服を着てみよう。日常に変化を起こすならここです。たまには挑戦的な服装をしてみましょう。自分らしくない服装。ちょっと派手な服装。着るのに少し抵抗のある服装。一言で言えば着るのに少し勇気がいるという服です。着るのに少し勇気がいるからいいのです。新鮮な気持ちになれ新しい変化が生まれます。日常に変化が生まれると面白みも出てきます。たまには自分らしくないと思う服装を着てみましょう。たまには着るのに少し勇気がいるという服を選んでください。自分らしくないことをするからこそまさに冒険です。日常に新しい変化を生み出すきっかけです。挑戦的な服を持っていないとき。もし挑戦的な服を持っていないなら買いに行きましょう。ちょっと派手かなと思う服でも勇気を出して買ってみましょう。お金がかかっても新しい自分に生まれ変われるのですから価値があります。新しい服を買うだけでも素晴らしい挑戦です。新しい服を着ると新しい気持ちになれます。気分が高揚して新しい自分に生まれ変われます。挑戦的な服を着ることもれっきとした挑戦の一つ。挑戦的な服を着るとそわそわするでしょう。落ち着かないかもしれませんが、たまにはそういう機会を作ってみることです。挑戦ですから落ち着かなくて当然です。そわそわすることを含めて楽しんでください。挑戦的な服を着ると声をかけられることが増えるでしょう。今日はいつもと雰囲気が違うね。別人みたいだね。なんだか若くなったね。視線を感じたり注目してもらえたりします。自然と新しい出会いを引き寄せてくれます。たまには無難な服以外を着てみてください。一週間に一回は挑戦的な服を着てみたい。挑戦的な服を着ることもれっきとした挑戦の一つです。たまには無難な服ではなく挑戦的な服を着てみる。チャレンジ精神を養う30の方法。その28。最悪のコンディションでやるのも悪くない。毎日うまくいったら大きな自信につながる。ひょんなことから最悪のコンディションでやることになりました。頭痛、腹痛、生理痛、疲労、睡眠不足、怪我、病気などなど。しかも延期や中断はできずやるしかないという状況です。さあ、大変です。最悪のコンディションは最悪の状況です。始める前から悪い結果が見えます。暗い未来しか見えません。本番が始まるから結果が出ているようなもの。もうダメだ。もう終わりだ。と叫びたくなりますが、ちょっと待ってください。最悪のコンディションだからといって、まだ失敗が確定したわけではありません。まだ結果は出ていません。本番はこれからです。あくまでコンディションが最悪だけであり、重要なのは実際の取り組みです。最悪のコンディションでやるしかない状況になれば開き直ってください。大切なのはダメで元々の精神です。なるようにしかならない。と思えば前向きになれ底力も湧いてきます。最悪のコンディションで取り組むことには意外な側面があります。毎日うまくいけば大きな自信につながるということです。コンディションが最悪の時にうまくいったなら相当な実力がついている証拠です。うまくいかなくて当然のタイミングですから、うまくいったら大きな自信につながります。調子が悪い時に良い結果を出せたなら、本調子の時であればもっと良い結果を出せるに違いありません。あんなに調子が悪くて最悪のコンディションだったのにうまくいったのだから私はすごいとなります。最悪のコンディションであっても開き直れば怖くありません。ダメで元々の精神になれば底力が湧いて、普段にはない力を発揮できる可能性があります。うまくいけば大きな自信が手に入ります。窮地に立った時こそ悪い方に考えるのではなく良い方に考えることが大切です。最悪のコンディションでやるのも悪くないのです。最悪のコンディションでやるしかない状況になったら開き直って全力でぶつかる。チャレンジ精神を養う30の方法。その29。手軽に楽しく自己管理能力を鍛えるには国内の一人旅がおすすめ。手軽に楽しく自己管理能力を鍛えるにはどうすればいいのでしょうか。自己管理能力を鍛えるにはハードな課題に取り組んで四苦八苦するイメージがありますが、その限りではありません。実は手軽に楽しく自己管理能力を鍛える方法があります。そんな都合のいい方法があるのかと思いますが、あるのです。それは国内を一人旅することです。団体ツアーは利用せず個人で旅に出かけます。一人旅ですから自分のことを全て自分でしなければいけません。もちろん同伴者はいないので頼れるのは自分だけ。 旅なので入念な準備が必要です。忘れ物がないよう持ち物をチェックするだけではありません。スケジュールの立案、目的地までの行き方、お金のやりくりなど考えるべきことが多岐にわたります。不測の事態に備え予備の持ち物を準備することも必要になるでしょう。一人旅では自分で自分の身の安全を守る必要があります。初めての場所や慣れない場所を歩くことになるので不安、緊張、プレッシャーが伴い勇気や行動力が鍛えられます。わからないことはネットで調べたり、同行く人に聞いたり、観光案内所に足を運んだりしなければなりません。スリや泥棒に遭わないよう注意を心がける必要があります。一人旅は自分でやらなければいけないことのオンパレードです。本来であれば苦労やストレスが伴って大変に感じるところですが、旅であればワクワクドキドキしながら取り組めます。行きたいところに行く一人旅であればなおさらです。様々課題をクリアしていくことで自己管理能力を高めていけます。さあ国内の一人旅に出かけよう。手軽に楽しく自己管理能力を鍛えたいなら国内の一人旅に出かけましょう。一泊二日や二泊三日の一人旅は連休や有給休暇を使えば簡単に実現できます。費用がかかるといっても近隣の市町村や都道府県であれば低予算で実現できるでしょう。もちろん旅なのでリスクは伴いますが、海外の一人旅に比べればはるかに小さなリスクで済むはずです。国内であれば通貨も言葉も携帯電話も通じるので安心です。迷子になっても近くの人に聞けばなんとかなります。困り果てて行き詰まった時は警察に駆け込めばいいことです。旅を通して経験が増えたり見識が広がったり、勇気や行動力を鍛えられるメリットもあります。国内の一人旅には自己管理能力を鍛える要素がたくさんあります。手軽に楽しく自己管理能力を鍛えたいなら国内の一人旅がうってつけです。一人旅を通して鍛えられた自己管理能力はあなたの成長と未来につながり仕事でも役立つのです。国内の一人旅を通して楽しみながら自己管理能力を鍛えていく。チャレンジ精神を養う30の方法。その30。チャレンジする人はいても再チャレンジする人は少ない。再チャレンジからが本番。チャレンジするのは簡単なことです。一歩踏み出すだけです。勇気がなくて困っているなら目をつぶればいいのです。恐怖を感じることは肝試しと思えばチャレンジしやすくなります。迷っていることは勘と勢いを大切にすればどうにかなるものです。チャレンジするだけなら誰でもできます。しかしチャレンジする人は多くても再チャレンジする人する人は少ない。チャレンジしてうまくいかなければそのまま諦める人が多い。たった1回の失敗で諦めたら何もうまくいきません。再チャレンジは誰でもできることではありません。諦めない心を持った人しかできないことです。世の中を見渡すとチャレンジする人はいても再チャレンジする人は少ないのが現実です。チャレンジしてうまくいかなければ簡単に諦めるのではありません。簡単に諦めては何の進歩もありません。日を改めて再チャレンジしましょう。一度うまくいかなかったからといって次も同じとは限りません。失敗には必ず原因と理由があります。前回の反省をきちんと生かせばもっと良くなって次は成功するかもしれません。試合で負けたらそのまま潔く引き下がるのではありません。日を改めてリベンジを目指すことです。悔しさをバネにしてしっかりトレーニングを重ねます。前回の試合で見つかった課題を次の試合で生かすことができればリベンジを果たせるに違いありません。仕事で失敗したらそのまま諦めるのではありません。タイミングを見計らい別の機会に再チャレンジしましょう。悪かったところを直して前回の反省を生かせば次こそはきっとうまくいくでしょう。ケーキ作りで失敗をしたら日を改めて再チャレンジしてください。今度こそはきれいにケーキを作るでいいのです。前回のミスや失敗をきちんと反省すれば次こそはケーキ作りが成功するでしょう。再チャレンジで再びうまくいかなければどうするか。再チャレンジです。再チャレンジをする人はますます少ない。うまくいくまで何度でもチャレンジという気概を持つことが大切です。チャレンジ回数に制限が設けられていない限り何度でもチャレンジしたい。再チャレンジからが本番なのです。チャレンジしてうまくいかなければ日を改めて再チャレンジする。チャレンジ精神を養う30の方法。まとめ。その1。難しそうと難しかったを混同しない。難しそうと思うことなら印象や雰囲気で決めつけるのではなく一度チャレンジしてみる。その2。旅行中の大胆な自分を思い出し自分の中に眠っている勇気と行動力に気づく。その3。人目につかずに大胆なファッションを楽しみたいときは下着で冒険する。その4。思わぬトラブルが起こったら困った大変だと騒ぐよりなるほどそうきたかと感心してポジティブに取り組む。その後、返事をするとき、そうですね、という一言は省く。その6、ただ道を進むのではなく、極めていく。その7、着る機会がなくて、買ったまま一度も着ていない服があれば、着る機会を作る。その8、上司から面倒な頼まれ事をされても、面倒な素振りは見せず、きちんと対応する。その9、一歩を大切にする。その10、ノーという返事をするときは、否定で終えるのではなく、代替案を提示する。その11、声のトーンを上げて話す。その12、家電製品の説明書にきちんと読む。その13、これでもか。というほど深く掘っていく。その14、国内の一人旅を通して楽しみながら危機管理能力を鍛えていく。その15、自分にやっている方法は人に聞くのではなく実際に試してみて手応えを確認する。その16、持ち前の個性は変えるのではなく生かす。その17、月に2冊は読むようにする。その18、新鮮な体験の一つとしてスマホに触れない日を作ってチャレンジしてみる。その19、連絡も報告も迷ったらする。その20、新人ですというセリフは人から言われることはあっても自分からは言わないようにする。その21、締め切り日の提出で満足するのではなく締め切り日前の提出を心がける。その22、最悪のコンディションでやるしかない状況になったら開き直って全力でぶつかる。その23、折に触れて悔いのない人生を生きているかと自問する。その24、頑固な人はアップデートという考え方を身につけて思考の受け皿を広げる。その25、命の炎を自覚する。命の炎を大切なことに使って生きる。その26、気力を出したいときは筋トレでも有酸素運動でもいいのでまず体を動かす。その27、自分が生まれてきたことに感謝しましょう。 その28。本当にやりたいことであれば、批判や反対があろうと自分の生き方を貫く。その29。コピーを取るときは、まずガラス面の掃除から始める。その30。得意分野がなければ、作る。